リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回は、前回に引き続いて2223シーズン前半戦の振り返りをやっていきます。一緒にお送りするのはトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
お願い
す。
します。
前回に引き続きですけど、前回はチャンピオンズリーグのレンジャーズ戦まで行ったんですけど、これが日付的には10月の12日ですかね。まあ流れ的にはだいぶ苦しいシーズンを過ごしてたっていうところで、まあとにかく先制点を取られまくって、まあなかなか勝ち切るのも難しいっていうのが、続いていた感じですね。たまにめちゃくちゃ大勝するっていう、ところで、まあ最後の方はちょっとフォーメーション変えたりとか、そういうのも、試していた時期に差し掛かってた感じですかね。はい。で、まあその悪い流れをいつになったら断ち切れるのかっていうリバプールが迎えた相手がマンチェスターシティと、ここで来る大一番ですね。
そうですね。正直、全く試合前には明るい展望は抱けなかったですけどね。
そうっすね。そうっすね。もうなんか祈るように、もう、ここをターニングポイントにしてくれっていう感じでしたね。
もう本当に、ここ数年というか、今までのシティ戦の中で一番戦前弱気だった試合でした、個人的に。まあみんなそうだと思うんですけど、今のトリコさんもそうでした。そう言ってましたけど。
そうですね。いやー、これは、アンフィールドがすごかったのは覚えてますね。久々になんかアンフィールドが燃えてたなっていう、勝たせる雰囲気がありましたね、このアンフィールドは。でも、すごい緊張感ありましたよね、この試合は。
マジでありましたね。
前半も0-0ですもんね。で、53分、一回その失点するけど、手前のところで VAR ファールになって取り消されてるんですよね。
でしたね。
これも覚えてるな。最初決められた時も絶望しかなかったっすね。
そうなんですよね。そのやり方、そのシステム変えるだけじゃなくて、やり方の方でも結構、まあ、対シティっていうこともあってか、ラインをいつも以上に低く設定して、まあ、どちらかっていうと、ちゃんとブロック作って、まあ、待ち構えるというか。だから、で、そのやり方もそこそこうまくいってて、で、雰囲気も良かったし、で、そういう中で取られるってなると、やっぱりこう、逆にね、良かっただけにみたいなところあったんで、まあ良かったですね。結果
そう
的に
で
そうい
す
う
よ
ので。
ね。結構、本当雰囲気良かったから、いけるかもっていう感じは、なんかありましたからね。それでやっぱ、ああ、やっぱダメかっていう感じの失点だったけど、あれはでも、まあ、ファールだろうって感じですけど、VAR ナイスって感じでしたね。
あ、でしたね、本当に。介入してくれてありがとう。
いや、本当に。で、まあ、サラーっすよね。いやー、アリソンのパントキックから。これは本当に気持ちいいっすね。ハイライト、今回見てても、もう何回も繰り返して見ちゃいましたね。い
本当に気持ちいい
や
ゴールでした
ー、これ気持ちいいっすね。
見事にその確定演出も見れましたもんね。パントキックの時、アリソンが転ぶっていう。
そうですね。いやー、サラーもね、これ、よく決めてくれましたよね。
いや、本当に。
その前に一回、止められてるところあるんですよね。まあ、それがあったから次、ちゃんと決めてくれたっていう感じなのかもしれないけど。いやー、ほんとナイス。
どっちかっていうと、まあ、ゴールキーパーにぶち当ててる印象が強かったりするんで、いや、もう本当、マジで嬉しかったですね。もう。だからまあ、いろいろ7点取ったり9点取ったりしてますけど、まあ本当、サッカーってむしろこれだよなって思いました。1点の価値の重さがやっぱこう、サッカーの醍醐味だなって改めて思いました。
いやー、これは本当その後も痺れる試合でしたけど、クロップにレッドカード出たものもその後ですよね。
そうですね。どう考えても、
いや
サラがファールされてる側なのに。
うん。
まあね、なぜか、サラがファールしたっていう形になっちゃって。
そうですね。いやこれは、あれ、これでしたっけ、あの、ヌネスにみんな出せよって叫んだやつ。
そうじゃないですかね。はい。
この試合、そう、みんな叫んだやつ。
そうそうそう。
いやーでもそれくらい本当見てる方も気持ち入ってましたよね、これは。
そうですね。これは熱くなりましたね、この試合は。
いやーもう本当最後とかもう早く終われって。
まあでも確かにヌネスだけなんか一人違うところにいた感じは。途中から出てきて、で、アカンジが、まあシティ、今シーズンから来て結構調子良くて評価高かったんですけど、そのアカンジサイドでぶち抜いたりしてたのに、最後のフィニッシュの部分だけ、なんか、
うん、
うん、ちょっと、よくわかんない形で、なんか、ふわっとしたような感じだったんですけど。
そこだけなんか決まってなかったですよね、
そうですね、なんか。なんか、試合の雰囲気とはそこだけちょっと違うものがありました。
うん、確かに。いやー、でもこれは本当、でかかったな
ー、うん。
まあ、シティには勝てるんだよなー。コミュニティシールドも含めると、だいぶ負けてないっていうか、対シティも3連勝ですよね、これで。
そうですね。
FA カップ。
去年の FA カップから。
コミュニティシールド、このリーグ戦。で、その前も負けはしてないですもんね、引き分けで。
そうですね、リーグ戦まで。
いやー、でもこの勝利はでかいよな。
本当不思議なチームですよね。高校はこう勝てるんだ。
うん。まあ、気持ちいい？やっぱり。
そうなんですね。もうどこまで行っても、本当気持ちのチームに、うん。
そうですね。まあ、この試合は本当気合入ってましたよね。さっきも言ったけど、うん、アンフィールドも含めて。
うん、
まあ、やっぱり、昨シーズンの流れから、もう、リーグ戦の去年の悔しさをここで晴らすんだ、みたいなのは感じましたね。
うん、
今シーズンの優勝争いどうこうじゃなくて、もうシティにリーグ戦で勝つんだっていう。
そうですね。とにかくこの1試合のことしか考えてなかったですね、これに関しては。
うん。うん。いやー、ほんと、嬉しかったな、この勝利は。で、次が、またすぐ試合、中2日で、ウェストハム戦、ここもアンフィールド。これは、1-0 で勝利してますけど、ヌネスのゴール。
さすがのヘディングの強さでした、
うん、
あれは。
うんうんうん。ここで、そうですね。ギリギリの勝利ですけど、結局その1点を守り切って、1-0 で勝利。
うん。PK をね、止めてるんですよね、アリソンが。
ああ、
そうか。
だから、まあ、だいぶギリギリの勝利でしたけど。
確かに。
まあ、アリソン様々でしたね。
うん。まあ、先制点取られてないってのも大きいなってとこですかね。
うん。
なのでね、まあ、シティに勝って、うまく、なんか、断ち切れたのかなっていうのは思いましたね。この連勝で。
うん。
そっからね、大きく雰囲気変わっていくといいなって思ったんですけどね。
思ったんですけどね。次が、アウェイのノッティンガムフォレスト戦。これがね、1-0 で負けると、
うん。なんでだよって話ですけどね、だから。
いや、ほんとここ、ここですよね、ここ。
そう。そうなんですよ。今シーズンのリバプールはほんとなんでだよって話なんですよね。
シティに勝って、ウエストハムにもなんとか、ギリギリ勝って、ようやくこの連勝したのに、本当なんでだよですよね。まあこれもな、なかなか今スタメン見ると、だいぶ中盤とか、カルバーリョ、カーティス、エリオットとか出てますもんね。
そうですね。
まあでも、今こうやって振り返ると、ファビーニョ以外の中盤が、確かにどうやって守るんだろうっていう、まあカーティス、エリオット、カルバーリョ、フィルミーノ、サラですからね。
うん、
うん。
まあまあ、まあ、右サイドバックもさりげなく見るなだし。
そうですね、見るな。
まあ、決めた相手が元リバプールの対応ですけど、まあ、あんま喜ばなかったっていうのが、まあ、ちょっと唯一好き。うんうん、
そうですね。まあ、ここだけは、その、コーディーとの違いをちょっと出してます。
それが唯一の救いってのも悲しいけど。
失点の仕方ですからね、要は。
そうそう。これ、最後、コーナーキックでアリソン上がってましたね。
そうですね、そうです。
しかも結構惜しかったですよね。しかも2回あったんですよね、コーナーが。
そうか。
これで決めてればな。まあ、引き分けで止まりかもしれないけど、またなんか雰囲気は違ってたと思うけど、
そうですね、
普通に負けましたからね、
うん。
普通に負けましたね。
ちょっと雨降ってなかったからね。
そうそうそう。
ちょっとやっぱりアリソンに関しては確定演出がこういくつかあるので、それちゃんと満たしていかないといけないですね。
そうですね。ここで負けると。
納得がいかないですね。
そうですね。で、次。チャンピオンズリーグのアヤックス戦、アウェー。これはもう第5節っていうことですけど、まあ、ここは大事な試合ですよね。その後が、最後ナポリ戦だから、まあ、ここで決めたいみたいな感じですよね。リバプール的には。
ここ勝てば、
うん。
確定だったのかな、確か。
そうですね。っていう中で、アウェーで 0-3 で勝利。うん、ここはしっかり決めてくれた感じですね。
ですね。
うん。
うん。1点目がサラー。ヘンダーソンからの、なんか、いいパスでしたよね。
うん。
うん。
シュート上手かったですね。
うん。で、ヌネスがヘッドで決めて、最後、エリオットも決めると。
うん。
なんだかんだだから、このあたりサラーとかヌネスはよく決めてるんですよね、この辺の試合。
そう、そうですよね。うん。
それは一個明るい材料ですね。
うん。結構ヌネスはコンスタントに決めてるんですよね。
うん。そうですね。なんか、それこそあの、出せよのシーンみたいなところがあるから、みんなちょっとなんか、なんだろう、印象悪いまでいかないけど、なんか大丈夫なのっていう印象は多分持ってるんですけど、うん、それなりに点はちゃんと決めてるんですよね。
うん、決めてますよね。
まあ、久しぶりに、久しぶりというか、まあ、なんか安心できるような試合でしたね。
うん、そうですね。
こういう試合を本当はもっと見せてほしいんですけど。
確かに。
この試合、サードユニでしたね、
うん。そうですね。これが初めてだし、
うん、
この試合しか来てないのかな。
そうですね。多分そうだと思います。うん、
ですね。
このユニ自体は、実物手元で見ると結構好きなんですけど、こうやって見るといまいちだなって思いました。なんかよくわかんないというか結構
はい、はい、
多分近くで見た時のちょっとした柄とかがいい感じなので。
ああ、なるほど。僕実物見てないですね、このユニフォーム。
あら、
あれトリコさん持ってるんでしたっけ。
はい、これは買いました。
お、な、何番ですか。
これはね、入れてないんですよ。
おお、なるほど。
ちょっと今回初めて入れないっていうのやってみたんですけど。
はいはい。
まあなんか柄とかが結構いろいろあって、
うん、
そこがいいなと思ったので、逆に入れないのもありかなと思って買ったんですが、
なるほど。普通に着れそうですよね、これ。
そうそうそう。そうなんですよ。だから、そう。普通に着る用っていう意味でも、番号を入れなかったっていうのもあるんですけど。
なるほど。いいっすね。
だから、そう。逆にスポーツ感がちょっとないのかなとも思いましたけどね。だから、ピッチで見ると、選手が着てるの見ると。
うん。
なんかそこまででもなく見えちゃうかもしれない。普通に着るには全然いいと思います。
うん、うん。かっこいいですよね。
うん。
試合で見てる感じだと、なんか思ったより緑だなって思いましたね。
そうですね。うん。結構濃い緑ですよね。
うん。まあ、ここで一試合残して決勝トーナメント進出決められたのは大きかったですね。
そうですね。
うん。
うん。はい。っていうのがあり、次。アンフィールドでのリーズユナイテッド戦。これもね、いやー、こういうとこだよっていう感じの試合ですね、これは。1-2 でアンフィールドで負け。
ちょっと失点の仕方もね、テンション下がっちゃうタイプの失点でしたね。特に1失点目は、
うん。そうですね。ゴメスの。
はい。バックパスが流れちゃってって感じでしたね。
ですね。これもな、本当にその時間も4分だし、まあさっきのそのフォレスト戦もあっただけに、なんかショックな失点でしたね、あれは。
うん、
そうですね。 いっそ試合開始時点から0-1で始まったらもっと違うんですけどね。
なるほど。
ちょっとやっぱり最初数分希望を持っちゃうから、うん、あ、今回もかと思っちゃうけど、最初から0-1だったらちょっとなんか、ね、何クソって思うかもしれないと思いました。
それもなんでだよって感じですけどね。
そうです。
まあでもこの試合すぐ追いついてるんですよね。
うん。
サラーのゴールで。だから早い段階でまあ1-1にできたんで、まあ、まあ勝てるだろうみたいな感じは正直あります、
ね。長くくってるところはありました。
うん。
自分も。
まあ失点もね、事故みたいなもんだから。
うん。
うん、でも、決めきれなかったっすね。っていう中で最後も取られて、負けだから、それでだからリーグ2連敗。
はい。
いやー、ほんとここだよな。
いろいろありましたけど、ファンダイクが初めてアンフィールドで負けるとか、リーグ
戦。ああ、そっかそっか。うん。
まあでもやっぱり、その交代出てきたメンツとかが、まあカーティスとファビ、エリオットとファビーニョ下げてカーティスとヘンド入れたり、で、まあ、あと80分ぐらいにアーノルド下げてミルナー入れたりって、
うん、
まあ、やっぱ1点追いかけるところで、じゃあ80分にアーノルド下げてミルナー入れてどうなるのかなとか、いろいろあるし、やっぱそこら辺で苦しさみたいなやつはあったのかなと思いますね。
うん、
じゃあ別に他に入れる選手がいたのかって言われたら、いないって言わざるを得ない感じ、ベンチのメンツ見ても。まあ、だからといって、ね、リーズにホームで負けていいのっていう話ではあるんですけど。
そうですね。この辺がまあ結果的にはディアスがいなかったりするのが響いてる感じはありますよね。
ディアス、もうジョタもいないですしね。
そうか、そうですよね。ジョタはシティ戦でしたっけ？
そうですね。はい。シティ戦でした。
そうか。ああ、ディアスとジョタいないのはきついよな。
そうですよね。まあ、これも本当にフォワード陣これ以上かけると、レギュラーでさえ、なかなか組むのが難しくなるってい
う。次が CL のグループステージ最後、ナポリ戦。これはね、一応消化試合っていうか、勝ち抜けは決めてる中で迎えたアンフィールドでのナポリ戦。まあ、どういうメンバーで行くのかなっていうところは、ありましたけどね。次がスパーズ戦だったんで。
うん。
ただそんな落としてこなかったっすね。
落とさなかったですね。
そう
まあ、
うん、
リバプールというか、まあ、クロップらしいというか。
そうですね。
まあ、状況的にも、まあ、本当にがっつりターンオーバーしてほしかったので。
うん。
あれでしたけど、まあまあ、まあ、まあ、勝ったからいいです。
そうですね。
結果的に。
まあ、これは本当に結果論的には、ここも勝ったし、次のね、スパーズ戦も勝ってるから。
うん。
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 そうですね。
よかったってとこですよね。
まあ、ただやっぱりその、何年前だったか忘れましたけど、消化試合でジョタ怪我してっていうの忘れてないからなっていう気持ちになりましたね。う
ん、忘れてないですね、あれは。うん、ですね。まあ、結果的には、なんか、サラーとヌネス決めて、勢いがこう、うん、いい感じの雰囲気が、ある中で、次の試合行けたっていうので、良かったのかなっていうとこですね。
うん、そうですね。
結果的には。
結果的には。
本当結果的にはですね。怪我もそうですけど、なんか別に勝てなかったら本当ただ疲れただけなので、
うん、
本当に、うん、怪我しないのもそうですけど、本当勝ったんで良かったです。
うん。ですね。まあ CL なんだかんだ、首位通過ってことですよね。
そうですね。
そうですね。
はい。あれもう一チームはナポリが行ったんでしたっけ？
はい、ナポリが行きました。
うん、ね、はい。ねえ。まあ CL もね、次、あすことなんでね。
うん。首位通過したのにって思いましたけどね。
確かに。
それもそれで。
あ、得失点数でリバプール2位でしたね。
あ、2位なんだ。そうか。全然。
お互い5勝1敗ずつで、リバプールとナポリ。で直接対決で、ボコされてるから。
ああ。そっか。
はい。
なるほど。
そっか。すいません。浮かれてました。
失礼しました。
そっか。まあ、2位だったから、次がレアルなのか。
そうですね。でも、マドリーも13ポイントで、ライプツィヒが12ポイントなんで、結構、まあ、ワンチャン あっちも2位通過だったかもしれない。
うん。うん、
なるほど。いやー、これはもう絶対勝たないといけないやつですよ。次は。
そうですね。やっぱり、今度はね、我々が許さないというところを見せたいですよね。
本当。アンチェロッティ、絶対許さないマンですから、我々。
大量に爆誕してますからね、今、日本に。
そうそう。ちょっとその、盛り上げていかないとですね、その運動を。
そうですね、そうそうそう。試合前にやっぱみんなでこう、シュプレヒコールをね。
絶対許さないって。まあそんな、ナポリ戦があって、まあこの辺もずっと過密日程続いてますけど、スパーズ戦、アウェイ。これは、アウェイで 1-2 で勝利。サラー2ゴール。
これは勝てるんですね。
そうですね。ここ、本当に大事な試合でしたね。
うん、そうですね。本当に。まあ流れ、それこそここも一つのターニングポイントになれるような試合でしたね。あと、サラーの調子本当に上がってるなっていう感じの試合でしたね。
そうですね。
本当でも前半と後半で全く違う展開で、後半ほぼほぼ防戦一方。で、まあ、結果的に一点取られ、返されちゃってますけど、まあ、でも本当に、それ以上はやらせないで勝ち切れたっていうのは本当に大きかったと思いますね。
そうですね。そうですね。
ちょっとダイヤのおかげです。
だいぶ助けられた感じはありましたね。確かに。
あの、バックパスの中途半端なヘディングがなければ。
はいはい。まあでもあれを見逃さなかったサラーも、ほんとさすが。これが、リバプールは、アウェー、リーグ戦、初勝利。
あ、そっか。
ですね。CL はまあ、勝ってたけど、レンジャーズとアヤックスに。リーグ戦、ここで初勝利ですからね。アウェー。
長いトンネルでしたね、マジで。
いやー、さすがに、そんなこと他にないんじゃないかな、他のシーズンだと。
うん。そのしばらく勝てない時期があるとかならわかるんですけど、開幕してからここに至るまで勝てないっていうのが、
その、もう、その振り返りあと2試合しかないですからね。そこで、ここで、アウェー初勝利って。
そっかそっか。
もう最後の最後にようやくっていう。いやーまあでも、大きいですね。スパーズは、まあ4位争いでね、ライバルになる。と思うんで、きっと。
そうですね。ここで直接叩けたのが、後々
ね。
いい方向に転がってくれるといいですね、まして。
はい。ということで、もう中断前残り、あとほんと少しっていうところになってきたのがこの辺ですけど、カラバオカップが次ですね。ダービー戦。これは、まあ、だいぶメンバー変えてる試合ですね。
まあまあ、これでいいですよね。
そうですね。
まあ、対戦相手的にも、まあ、コンペティション的にも。
これはまあ、スコア的には 0-0 で、最後 PK 戦行って、ケラハー大活躍。
やっぱり持ってますね、カラバオシーンは。
ほんとそうですね。3本止めたんですよね。
で、相手のゴールキーパーもね、なかなか、がっつりラインの前。
ライン
越えて、
はいはい、で、そうだった、そうだった。
全然やり直しさせてくれないっていう。一人目誰だったか忘れちゃったんですけど、外してるんですよね。
外してますね。
そうですね、そうですね。
アイチェティッチかな。なんかなんか、ワイルドな、出方してましたね。
まあ、これで、PK 戦で勝って、次、勝ち上がって、シティ戦ですよね。
そうですね。
なんでこうなるんでしょうね。ガラバオとかって大体この辺の時期で、あの2試合目とかでシティとかアーセナルと当たるんですよね。
よくアーセナルとやってるイメージはありますよね。まあ、ガラバオはタイトル、決勝までいかないんだったら負けてくれてもって、やっぱ思っちゃいますけど、ただなんかこの試合見てて、あの、やっぱ若手のことを考えると、勝ち上がることにも意味あるなってすごい思ったのを覚えてますね。
そうですね。やっぱり若手の経験できる公式戦っていうものが、やっぱ今のリバプールみたいなチームでとスカッドだとなかなか難しいので、で、もしこの大会なくなっちゃったりすると、 例えば、じゃあどっかレンタル行こうかなみたいな場合もあるでしょうし、それを考えるとね、そういう意味でカラバを勝ち上がるっていうのはかなり価値はあるんですよね。
そうなんですよね。それを改めてなんか気づかされた感じでしたね。うん、まあ PK とかもね、経験値っていう意味ではでかいでしょうし。まあシティ戦どうなるかって感じですね。はい。で、次。これが中断前最後ですけど、リーグ戦16節、サウサンプトン戦、アンフィールド。この試合はもうなんか危なげなかったなっていう印象がありますね。
そうですね。先制もできてるし。
先制もできてるし。
この先制後のフィルミーノの笑顔がめちゃめちゃいいですね。
そうですね。これそっか、あれですよね。ワールドカップ落選した後。
そうそうそうそう。
ですよね。その前のダービー戦がそのまあ直後みたいなタイミングだったのかな。うん、で、PK も外してるんですよね、フィルミーノ。なんか大きく蹴っちゃって。
そうですね。
まあそういう悪い流れがあった中で、ここでボビー決められたのは嬉しかったっすよね。で、まあここでヌネス2点決めて、しっかり勝利と。
ヌネス、やっぱり2トップいいんだろうなっていう感じしますね。結構やっぱり自由に動きたいし、サイド流れたい人だと思うので、自分が流れても中に一人いてくれるっていう方が、いや、動きやすいんだろうなと思いますね。
まあ、これで、だから最後連勝で終わってるんですよね。リーグもスパーズ、サウサンプトン2連勝だけど、まあ、ナポリとそのダービー入れると、公式戦は4連勝。まあ、今回、この後編はシティ戦から振り返ってますけど、シティ戦含めて9試合ですけど、まあだいぶ先制できるようになってきたなっていう感じですかね。まああのリーグの2試合がやっぱどうしても気になるけど、ノッティンガムフォレスト戦とリーズ戦。この負けはまあ先制されてそのまま負けてるわけですけど、これ以外は先制してるんですよね。
そうですね。しかも全部勝った。
そう。全部勝ってますね。ダービー戦は点入ってないけど。なので、まあ、シティ戦がターニングポイントには一応なってたんですかね。
そうですね、確かに。ちょっとその直後にね、嫌な負け方したから。
そうそうそう。
あれですけど。確かにそう言われると、まあ最後もね、その、中断前も、いい形で終われましたしね。
前がひどいからな。シティ戦の前がリーグだけに絞ると8試合やってて、6試合先制されてるんですけど、で先制したのが1試合だけで、もう1試合スコアレスなんで。っていうのを考えると、シティ戦以後は、シティ戦含めて6試合ですけど、4試合先制してるんで、だいぶそういう意味ではやっぱ変わったかなって気はしますね。まあ繰り返しですけど2試合本当になんでだよが入ってるんで、ちょっと印象的にはあれですけどね。
そうですね。マジでまあ。パラレバですけど、まあ一応この試合2連勝しておけば一応5位にはなれてたのか。ユナイテッドとして。
はいはいはい。そうですね。今は6位ですよね。まあ、こっからどうなるかですけど。まあでも、本当に最初の方、ひどかったから、まあここまで来たなって感じ、なんですかね。
そうですね。一時期16位ですかね。3節終了時点で。
いやー。まあでも、それ、やっぱちょっと、さらに悪化させますよね。その順位の状況っていうのは。なんかやっぱり昨シーズン1ポイント差で優勝逃して、まあ4冠も結局2冠に終わって、まあ次こそはっていうところだったとは思うんですよね最初。っていう中でスタートダッシュにこう失敗しちゃったんで、3節終了時点で16位ですか今のでいくと。ってなると結構やっぱ きついなって思っちゃうと思うんですよね。
うん。
難しいかも、ね、今シーズン優勝みたいな。
まあ、本当に1ポイントのね、重みとかを痛感して終わったのに、
うん。
いきなりこんなに落としたら、いやもう本当、それはもう出花くじかれるよなっていう感じですよね。
うん。で、なんかまあ体も重いみたいな感じ。
うん。
になると、ちょっと見失っちゃいますよね、目標。
そうですね。
っていうなんか負のスパイラルに行ってたのかなっていうとこですかね。
そうですね。まあやっぱりその、なんて言うんでしょうね。それこそ開幕3戦で、今シーズンがそのダメージを最小限にするシーズンというか、
うん、
になっちゃうのかなっていう感じがしちゃうたと思うので、やっぱりそれは消耗戦ですよね。そうなると。うん、その苦しさはかなりある気がしますね。
ですね。まあでも最後、上向いてきてたのが本当救いだなっていうとこですね。
うん。そうですね。やっぱり少しずつ、その新戦力も、調子見せられるようになってきましたし、まあ今シーズンをどう戦っていくかみたいなところも、まあフォーメーションの変更を含めながら、
うん、
見えてきたところもあると思いますし、なんか最悪の時期は脱してるんじゃないかなっていう気がしますね。
うんうん、そう思いますね。
うん、
じゃあ、この前半戦 MVP をまた言ってみましょうか。
うん、はい。
はい。
じゃあ、トリコさんからお願いします。
はい、ロベルト・フィルミーノです。
お、
うん、
ここまで全然名前上がんなかったんですけど、
確かにフィルミーノ。確かに。
びっくりするぐらい上がんなかったですけど、素晴らしい調子だと思いますね。
うんうんうん、
なんか昨シーズンがあんまりだったので、どうなんだろうなっていう感じだったんですけど、その、もう彼らしいプレーが、もう随所に出てますよね。
うん、
やっぱめちゃくちゃタッチとか上手いですし、降りてくるタイミングとかもいいので、もうそれはすごくフィルミーノらしくプレーして、かつ結果もついてきてるっていう状態で、
うん、
まあワールドカップ選ばれなかったのはやっぱ彼としては苦しかったと思いますけど、その分、後半戦クラブで爆発してくれると嬉しいですね。
そうですね。はい。じゃあ、コーク。
いろいろ迷うんですけど、自分はアリソンですかね。
おー。
うん。
失点してるし、その、勝ってない試合も多いんですけど、でも、なんですかね。まあ、それがじゃあアリソンの成果って言ったら全然もちろんそんなことないし、逆にアリソンのおかげで拾えてるポイントも多いし、であとまあ離脱もしてないし、まあ、あと今シーズン一番絶叫させてくれてるの誰かなって考えた時に多分アリソンなんですよね。
うんうん
うん。
でもサラーとかフィルミーノとかよく点は取ってくれてはいるんですけど、まあ一貫戦チームがこんな感じな前半戦だったので、なんかアリソンが悪いわけじゃないのに、なんか勝てなくてごめんみたいな。気持ちも、あって、その申し訳な、まあ俺が別に申し訳ないとか思う人も別になんないってないんですけど、そういう気持ちも込めて、ちょっと、アリソンありがとうっていう感謝の気持ちも込めて、ちょっと前半戦の MVP をしたいかなと思います。
なるほど。
打線の援護がない名ピッチャーっていう状態でしたよね。
ああ、そんな感じかもしれないですね。
確かに、わかりやすい。そうですね。僕も実はアリソンなんですよ。
ああ。
あんまりこう名前確かにさっきまでのところで出てきてないけど相当毎試合毎試合
はい
神損でしたよね、
は
い、
うん
本当ゴールキーパーの宿命ですよねそういう、
うん、
あんま名前が出てこないとかっていうのも、
うんうん、
後ろの選手ゴールキーパーに限らずですけど
そうですねまあコークも言ってたけど割とこうまあ特に前半の方はパッとしない正直ピリッとしない選手が多い中、アリソンでなんとか持ってたっていう気はしますよね。多分アリソンがなんか調子崩してたら本当に崩壊してたんじゃないかなっていう気がするんで、まあここまでその、まあチーム全体としてですけど、なんとか持ち直して、まあその4位とか、まあさらにその上目指せるんじゃないかっていうところまで来れたのは、アリソンが多分耐えてくれたからかなっていうところですかね、うん、いやーアリソンもね最後サウサンプトン戦別人みたいになってたけど
本当ですよね
でもハイライト見ると、そのサウスハンプトン戦でもすごかったですもんね、あれ。
そうそうそう。うん、いや、でも本当毎試合すごいからな。
うん。そう、セインツ戦すげえって思ったんですけど、毎回新鮮に誰って思うんですよね。
そう。
ビッグセーブしてカメラがギュンって寄ると誰だこいつって思うんですよ。
確かに。じゃあ、後半戦期待したい選手も話しておきましょうか。
はい。
これもじゃあ、トリコさんからお願いします。
ファビオ・カルバーリオですかね。
おお。
新加入の中では、なんかコストという意味も含めて今のところベストだと思うんですけど、ファビオ・カルバーリオ。
うん。
まあ、ちょっといろんなところで使われすぎてて、どう生きるかっていうところ難しくなってるところもあるんですが、でもやっぱり、小回りも効くし、推進力もあるし、パスも出せるし、素晴らしいミッドフィールダーだと思うので、で、まあ、少しずつ点も取ってたりとか、あと後半から出てきても仕事できたりとか、っていうので、すごくなんて言うんでしょうね、ありがたい選手だなと思う人なので、うん、ファビオ・カルバーリオ。これからどんどん、またね、ディアスもちょっとなんか、不穏っていうか、やばそうですし、
ああ、そうですね、
うん。3月とか言われてますよね。
そうですよね。うん、だからまあ、活躍してほしいし、まあ、出場機会は必然的に増えていくと思うので、まあ、ぜひ活躍してほしいなと思いますね。
うん、なるほど。じゃあ、コーク。
自分は、ジョターですかね。
おー、
うん。
まあ、復帰がそろそろできそうみたいな。
うん、
そろそろって言ってももう少しかかるみたいですけど、うんうんうん、まあディアスがちょっともう少し長引きそう、もう一回再手術みたいな、
うん
うん、再手術っていうか手術、うん、って感じらしいんで、うん、でまあ今シーズンまだ1点も取ってないんですよね、ちょっと、
うん
うん、なのでまあぜひ後半戦復帰できたら、うん、まあまあバンバン点取って、でヌネスとかともなんか相性良さそうに個人的に思ってるんで、うん、まあ、なんて言うんですかね。ポジティブな感じではないんですけど、まあ、前半全然出られなかったし、怪我もしてたので、だから頑張ってほしいっていう意味込めての、後半戦、ジョタに期待しようかなと思います。
なるほど。僕は、じゃあ、出てきてないんで、ヌネスにしたいなと思います。うん、まあ、もう、ベタですけど、今シーズン、加入して、ちょっと最初いろいろありましたけど。まあでもなんだかんだその後、まあしっかり活躍してるというか、さっきも出てたけど、コンスタントに点も取ってるし。
うん、そうですね。
やっぱ期待高かったし、まあ移籍金も高かったっていうところはありますけど、まあしっかり結果出し続けてシーズン終えてほしいなって感じですよね。
うん、
なので、うん。まあちょっとサラーにも期待したいところはありますけど、ヌネスとサラー点取りまくってほしいなって。
そうですね。
感じかな。まあでも、ちょっと、あれですね。期待したい選手、まあヌネス当然期待したいんですけど、次のその CL のラウンド16に関してはもうサラーに期待したいですけどね。
うん。
うん。そうですね。
そこがやっぱり、ちょっと大爆発してほしいな、サラーに。まあでも、過密っすよね。やっぱ、この先。
うん。
そうですね。まだまだ全然試合ありますからね。
うん。これ、今、まあ前半戦振り返りってこれやってるけど、全然試合数的には、前半戦じゃないっていうか、
うん。
そうですね。後半戦の比重がめちゃくちゃ高い。2試合延期になってるし、それも大きいですけどね。
前半も随分なんか、詰め詰めでたくさん連戦してた感じなんですけどね。
そうっすね。
それこそこの前半戦ってなんか平日5時からとかの試合がすごい多くて、
うん。
なんか見れなかった試合もいっぱいあるなっていう感じがしましたね。
まあ、やっぱそういう時間の試合の方がなんかどっちかって言ってやっぱ記憶に薄いというか。
そうですね。
眠いからなのか、何なのか。まあでも、後半戦もそうなんだろうな。そういう時間の試合は多いんだろうなという気はしますけど。
いや、そうでしょうね、やっぱり。
まあでも、そうですね。CL とか勝ち上がって、そういう時間の試合も多いと、まあ嬉しい あれですよね。
うん。そうですね。やっぱりその、なんだ、ワールドカップで今、いろんな人が夜更かしで辛いみたいなこと言ってますけど、
うんうん、
やっぱり、あの、欧州サッカーファンは一味違うっていうところ、誰にか分かんないけど見せていきたいですね。
いや、本当ですよ。4時起きとか、もう慣れたもんだって。はい。あとは何かありますかね。
そうですね。強いて言うなら、エリオットも今シーズン結構頑張ってるかなと思います。
ああ、確かに、うん。あの、スタメン見てて、結構スタメンで出てますよね、ずっとエリオット。
うん、そうですね。ファーストチョイスではないかもしれないけど、その 1.5 チョイスぐらいにはもう入ってきてる選手だと思いますし、うん、なんか去年あった遠慮みたいなものもいい意味でなくなってきて、
うん、
彼らしいプレーを見せてくれる、結構やっぱ大胆なプレーが魅力な選手だと思うので、
うん、
結構思い切りあるシュートとかパスとかも見せてきてくれるようになってるので、そういう意味で言うと、やっぱまあヌニエスも含めて、カルバーリョとかエリオットとか、若手の選手はまあまあ活躍してくれてる選手いるので、そこは一つ明るい材料かなと思いましたね。
うん、そうですね。
うん。
そうですね。まああとは後半戦で、前半あんまり出番がなかったオクスレード・チェンバレンとか、まああと未だに出てないナビケーター。
うん。
まああとは、ちょっとだけ出てるのかな、アルトゥール。この辺がどう絡んでくるかみたいなのもありますかね。
そうですね。確かに。前半戦であんまり出れなかった選手が必要かもし、になってくるかもしれないですね、後半。
まあもう総力戦ですよね、どっちにしろ、うん。
そうですね。
ですね。じゃあそんな感じで、また、ワールドカップ終わって、リバプールの試合も始まるんで、応援していきましょうって感じですね。
はい。
はい。
はい。まだまだ優勝諦めてないぞっていう。
もちろんです。もちろんです。
はい。もちろんですよね。
はい。
はい。
まだまだ、まだまだいけます。
はい、まだまだ4冠の可能性。
まあ、そう、
はい。ちょっと苦しくなってきたな。まあまあ、でも一試合一試合。大事に、はい、
はい、
応援していきましょう。
はい。
はい。では、感想などありましたら、ぜひツイッターでもお寄せいただければと思います。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それでは、また次回。